時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？そして君津市役所1階サテライトスタジオ、スタジオ君津にお越しの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
ありがとうございます、ねえ、今日もスタジオの前に皆さんに集まっていただきました。すぐ隣ではですね、マイナンバーカードですか、これ、はい、申請を行っているんですが、ちょっと合間に私どもの放送にも加わっていただいている役所の方がいらっしゃいます。30分間という限られた時間ですが、今日もごゆっくりとお過ごしいただきたいと思います。さあ、この君津市の代表の野球のチームといえば日本製鉄上総マジックだと思うんですが、なんとなんと第94回都市対抗野球大会の出場が決まったんです。ありがとうございますっていうのも変ですけど、大好きな上総マジックがまた今回も東京ドームで戦えるということなんですね。第2代表ということで南関東大会で、出場権を得たんですが、なんとその時の対戦相手はあの強豪のホンダだったんですよ。ですからいけるんじゃないかな今回と思っております。上総 FM では上総マジックの全試合を東京ドームから生中継でお届けします。もちろん東京ドームへ応援に行っていただいてもいいんですが、行けない方はぜひ上総 FM のラジオを聞きながら応援をしていただきたいと思っています。まだね、対戦が決まっていないんですが、今週の金曜日16日には対戦相手が決まるんだそうですよ。ぜひみんなで優勝を目指して応援をしていきたいと思います。さあ、今日のゲストは長島由美子さん、素敵な歌声をご披露くださいます。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で君津市役所1階スタジオ君津上総 FM のサテライトスタジオから公開生放送でお届けいたします。マザー牧場房総学友協会の皆さんの協力もいただいています。さあ、それではどうぞ今日はゆっくりとお聞きいただきましょう。まずはコマーシャルを挟んで君津市からのお知らせということでご案内しましょう。
君津市長の石井博子です。昨年度スタートした君津市総合計画は2年目を迎えました。これからも皆さん一人一人が自分らしく輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
トラバヤキ幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオ上総 FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
上総インフォメーション君津出張版、今日は君津市の職員の方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、健康づくり課の渡辺です。よろしくお願いします。
渡辺さん、よろしくお願いいたします。今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか？
はい、今日は健康づくり課で行っている事業、君津健康マイレージについてお話しさせていただきます。
君津健康マイレージ、どんな取り組みですか？
はい、君津健康マイレージは健康づくりに取り組み、ポイントを貯めることでお買い物券などの商品がもらえる事業です。皆さんの健康への取り組みを後押しするため、平成29年度からスタートしました。
ずいぶん長く続いている事業なんですね。健康に関する取り組みでポイントが貯まるというお話なんですが、具体的にはどんなことが対象になるんでしょうか？
はい、健康診断やがん検診などの受診のほか、継続的な運動や 食事に関する取り組みなどが対象となります。
はい、
獲得できるポイントは取り組みの内容に応じて健康ポイント、コツコツポイントに分類され、合計150ポイント以上になると商品がもらえます。ただし150ポイント以上でも健康診断、がん検診、予防接種を受けるなどの健康ポイントの取り組みがないと応募できないので注意してください。
はい、
その他にもいろいろな取り組みがポイント獲得の対象になるので、詳しくは市のホームページや今月の広報機密を確認してみてください。
わかりました。健康に関するいろいろな取り組みがポイント獲得の対象になっているということなんですね。そうやって目標があると続けるモチベーションって高まりますよね。
そうですね、取り組みを続けた結果、前回の検診結果と比べて BMI の区分が肥満や痩せから普通に改善したり近づいた方、または普通を維持している方はさらにボーナスポイントを獲得することができますので、ぜひ継続して取り組んでもらいたいと思います。
なるほど、効果が確認できれば追加でポイントがもらえる、そしてその商品のお買い物券もらえるということなんですが、どちらで使うことができるんですか？
はい、はい、お買い物券は JA 君津未来、小糸地区、久留里地区の協力店のいずれかで使うことができます。
はい、
またお買い物券と一緒に千葉県内の協賛店でサービス特典が受けられるチーバリューカードも合わせてお渡しをしています。
いいですね。それでは君津健康マイレージの応募方法を教えてください。
はい、応募用紙に必要事項を記入の上、保健福祉センター1階健康づくり課か各市民センターへお持ちください。ポイントを貯めることのできる期間は来年1月31日まで、応募期間は2月末までです。応募用紙は健康づくり課と各市民センターで配布しているほか、市ホームページからダウンロードすることもできます。
来年度2月まで応募できるということならば、これから健康づくりに取り組もうと思っている方でも十分間に合っちゃいそうですよね。それでは渡辺さんに最後に一言いただいてもいいですか？
はい、健康づくりは一人一人が自身の健康について考え、生活習慣の改善など継続的に取り組むことが重要です。君津健康マイレージは18歳以上の君津市民の方ならどなたでも応募できます。ぜひご家族一緒にチャレンジしてみてください。また今月の広報君津ではちょうど各種がん検診のご案内もしています。先ほどお話しした通り、がん検診の受診もポイント対象となっていますので、ぜひご予約の上受診をしてください。
はい、君津健康マイレージをきっかけに君津市が今よりもさらに生き生きと生活できる健康的な街になるといいですよね。渡辺さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。皆さんって健康マイレージってやってます？あら、まだあまり普及していないのかな。ぜひね、なんか励みがあるとなんとなく人は頑張れるじゃないですか。ぜひみんなで健康づくりやってみたいなと思います。まずは私かなっていう感じもしますけれど、ぜひ皆さんご一緒に、興味のある方はぜひお問い合わせをいただきたいと思っています。さあ、それでは続いては今日のゲストの方をご紹介しましょう。実は今日のゲストの方は2年ぶりの登場なんですね。長島由美子さんとおっしゃいます。この君津で生まれ、君津で育ち、そしてここでずっと暮らしておられるということなんですが、大変歌がお上手で、のど自慢大会などでも素晴らしい成績を収めておられると伺っています。とても温かい歌声で皆さんを魅了してくださるのではないかと思います。では早速この後歌っていただくんですが、今日はですね、のど自慢大会で優勝した、
合格をした、
はい、優勝しちゃってもいいんじゃないかなと思いますけどね、合格をしたあの思い出の歌を歌っていただきたいと思います。ではご紹介をさせていただきましょう。長島由美子さんで津軽の花。はい、長島さん、どうもありがとうございました。久しぶりですね。はい、なんかもうあれから2年も経っちゃったんですって。
そうですね。
ねえ、はい、どうですか、忙しい毎日ですか？
仕事と
仕事、
はい、頑張っております。
そうですか、はい、介護士さんをしてらっしゃるんですよね。
はい、そうです、はい、
歌との出会いって何でしたか、一番最初。
小さい頃から好きだったんですけど、はい、ある、お友達の影響で、はいはい、スターが好きになって、はい、それで介護のお仕事の方でも歌を歌わせていただく機会があり、ただいまこういう風に歌わせていただいております。
そうですか。なんだか勝浦の、NHK ののど自慢大会、はい、2018年に優勝したんですって。
あの合格です。
あ、そう。なんかあれ、なんか誰かがさっき優勝したんだって言ってましたけど、
あの合格をいただいて、
はい、
金を鳴らさせていただきました。
いやでもうまいから合格だったかなと思ったんですが、今日はなんかとても素敵なお召し物でご登場いただいたんですが、
はい、その時に、着た、着物を今日着てまいりました。
そうですか。ここ拍手だと思いますけど、ありがとうございます。ねえ、そうですね。なんかとても素敵ですね。
ありがとうございます。
よく似合ってらっしゃいますよ。
はい、嬉しく思います。
例えば今日こういう衣装を着てお家を出るときにご主人は何か声をかけるんですかね。
はい、無言です。
あ、無言
でございます。
今日も由美子綺麗だよとか言わないんですか。
え、全くございません。
あ、そうですか。あれ、ご主人なんかその辺にいらっしゃったんじゃないかと思うんですけどね。後でゆっくり声をかけてあげていただきたいと思います。歌はね、やっぱり私の人生の応援歌だ、
はい、
応援団だというふうにお話をしてくださっているんですけれども、はい、どのくらいの歌を歌えちゃうんですか。
ちょっと、
そう、何でも歌えちゃうか。
ジャンルは何でも歌います。
ジャンルは何でもいい、はい、
でもちょっとあの演歌の方をお友達の方と、はい、一緒に歌う機会があって、演歌が、はい、最近は、自分の中で大好きになりました、は
い、なんか、ね、年を年を重ねる、
はい、
弱いを重ねるごとにそのなんか日本人の心っていうのか、はい、演歌が染み入るようになってきますよね。
そうですね、年齢を重ね
てきますと、まあ、きっとまだお若いでしょうが、はい、ね、歌はね、あのいろんな意味で人を励ましてくださったり、ね、懐かしいことを思い出させてくれたりしますよね、はい、そうすると上総地域での、ね、その介護施設でのお仕事の中でどうでしょうか、入所者さんたちが歌って長島さんとか言わないんですか。
よくあのお声をかけていただきます、
はい、
ちょっとコロナの影響で歌われなかった時がちょっととても寂しかったです。
今はでももうある程度普通の形に戻ってるんでしょ。はい、
そうですね、
はい、
また頑張って歌わせ、あの皆さんにお声かけていただくように、はい、あの頑張っていきたいと思います。
わかりました。ご出身が小津でしたっけ。
そうです、
ね、はい、小津で生まれて、はい、今どこで暮らしてるんですか。
くるりという地域で。
わかります、はい、ね、水の美味しいところですよね、はい、
本当に
ね、城下町のくるりでお過ごしくださっている、はい、ご結婚されてくるりに行ったの。
そうです。
ああ、わかりました、はい、結構このエリアで完結するんですね。
そうです、
はい、わかりました。それもとても幸せなことだと思いますけどね、はい、そうですね、はい、さあ2曲目なんですけど、今日はどんな歌を歌ってくださるんでしょうか。
島倉千代子さんの人生いろいろという曲を自分の応援歌のようによく歌わせていただいております。
はい、じゃあ今日はその曲を歌ってくださる、はい、ということですね、はい、さあそれでは2曲目をご案内しましょう。長島由美子さん、人生いろいろ、歌っていただきましょう。どうぞ拍手をお送りください。長島由美子さんでした。ありがとうございました。また2年ぶりと言わずにまた遊びに来てくださいね、
はい、ありがとうございます。
素敵な歌をご披露いただきました。聴いてるだけで幸せになりましたね。ありがとうございました。改めて拍手をお送りください。ありがとうございます。さあゲストコーナーが終了して、この後は君津市の危機管理課の方の登場と言っていいんでしょうかね、防災のコーナーへとご案内をさせていただきたいと思います。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ今週も始まりました君津防災虎の巻、久三郎さんでしたね、
はい、
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
ね、久三郎さん、はい、この間の地震5月11日でしたっけ、
はい、
あの時はびっくりしましたね、
はい、驚きました ね、
ね、一部の地域では断水があったそうですよね、はい、災害の時にまた震災の時にライフラインが止まった時の対策とか事前の準備などについて今日はお話をいただけるそうですね、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、それでは災害によってライフラインが止まってしまった際の対策と日頃の備えについてお話しいたします。
はい、
普段私たちが当たり前のように使用している水道、電気、 ガスなどのライフラインは日常生活を行う上で必要不可欠なものですが、大規模災害の発生時には一瞬で断たれてしまう場合があります。令和元年の台風15号では多くの人が停電や断水などで困った経験をされたのではないでしょうか。
私も困りました。あの令和元年の台風、うちでもですね、電気とかガスとか水道が止まってしまいまして、はい、本当に大変な思いをしました。
そうですよね。いつも使えて当たり前に慣れてますから、使えない時の影響は大きいですね。
そうですね、
はい。もしもの時に慌てないためにも起こりうることを想定し、日頃からその対策を講じておきましょう。
具体的には久三郎さん、どんな対策取ったらいいですか、私たち。
はい、そうなんです。それではですね、はい、まず最初に水道が止まってしまった場合の対応についてお話ししたいと思います。
はい。
人間は水と睡眠さえしっかりとっていれば、食べ物がなかったとしても 2,3 週間は生きられると言われていますけども、水を一滴も飲まないと 4,5 日程度で、生命の維持は困難と言われています。
はい。
一般的に、飲料水とですね、調理用の水だけで1人当たり1日3リットルの水が必要と言われてますので、最低3日分、として1人当たり9リットルの備蓄が必要となります。
結構な量ですよね。
はい、
1日1人3リットルは必要ということなんですね。はい、びっくりです。
はい。水は生命の維持に欠かせないものです。最初から完璧な備蓄を目指そうとせず、はい、まずは無理のない範囲から始めてみるのがいいと思います。
まずは無理のない範囲からだと、まあ、始めやすいんですけれども、
はい、
まあ、例えば、はい、その水道が止まってしまうと、はい、まずトイレが使えなくなるじゃないですか。
はい、
こういう時はお風呂のお湯をね、溜めとくといいっていうふうに言われてるんですけど、
はい、
はいはい。
そうですね。ただちょっと石村さん、待っていただきたいのはですね、
はい、
場合によってはその方法も可能なんですが、
はい、
地震等でですね、トイレの排水管がもし破損していた場合、トイレの水、お風呂のお湯を流してしまうとどうなるでしょうか。
まあ、排水管が破損していたら、はい、流したものが行き場を失って排水管が詰まってしまう。
はい、そうなんです。うん、排水管が破損しているのを知らずに お水を流してしまうと、そのうちトイレが汚物で溢れてしまいます。
はい、それは大変ですよね。精神的にも衛生的にも深刻な影響って感じですよね。
はい、うん、実は災害の盲点となっているのがこのトイレ問題です。
はい、
大人も子どもも、排泄を我慢することはできませんよね。東日本大震災の際には地震発生から3時間以内に約3割の人がトイレに行きたくなったとの報告があります。人は緊張したりトイレに行けないと意識すればするほど行きたくなるという現象が起きます。
確かに。
はい、このため水や食料はもちろん大事ですが、それよりも早く災害時にはトイレが必要になるということを覚えておいてください。
確かにそうですよね。今からトイレに行けないと思うと逆に行きたくなっちゃいますよね。では久三郎さん、私たちは事前にどんな準備を心がけておけばいいんですか。
はい、このためですね、
はい、
市販の携帯トイレなどをですね、自宅に備蓄しておくといいでしょう。
うん、
トイレはですね、必要数としては家族の人数分かける1人1日7回を約1週間分備えておくことが理想です。
結構な数が必要なんですが、はい、まあ、トイレって我慢できませんから、やっぱり必需品ですよね。
はい、
はいはい、携帯トイレってなんか自分で作ることもできるって聞いたことがあるんですけど、
はい、市販のものの代わりにですね、ポリ袋と凝固剤の代わりになる新聞紙や猫砂など、水を吸わせる、固める、密封することができるものであればトイレの代わりになります。例えばサイズが小さくなってしまったおむつや T シャツ、タオル、中でもペットのトイレシーツは吸収性はもちろん防臭効果にも優れています。
なるほど。簡易トイレに使うそうな例をいくつか挙げていただいたんですが、皆さんもぜひ参考にしていただきたいと思います。
はい、普段からですね、トイレに使えるものを調べておくことも防災の一環です。物がなくても代用する柔軟な発想は災害時だけでなく日常生活の中でも大いに役に立ちます。
わかりました。日頃から防災意識が大切ということなんですね。久三郎さん、また次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ね、 この間の大雨も怖かったですよね。この市役所もなんかね、結構雨が降って大変だった状況もありました。今年は台風がいつもだいたい年間25個は来るんだそうですよ。今年はね、29から30なんだそうです。ね、十分に気をつけていきたいですよね。